ホストのスージーです。
アナリストのトロイです。
マテリアルインフォマティクステクノロジー最前線の時間です。この番組では AI とデータサイエンスが素材開発にどう革命をもたらしているのか、最新ニュースから深掘りしていきます。トロイさん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、スージーさん。マテリアルインフォマティクスとは、AI を使って新しい素材を効率的に探し出す研究分野です。今週も AI と自立型ラボの融合が、材料発見を広範囲な分野で加速しているニュースが満載です。
興味深いですね。では、まず今週の主なニュースをざっと教えていただけますか？
はい。材料 AI 配合ソフトウェアのトップ7が比較され、湾岸大学が AI とグラフニューラルネットワークで材料特性予測の革命を推進。アーカイブからはスタック型 3D 材料の特性予測を高度化するマルチモーダル学習と GNN に関する論文が公開されました。また、オービタルインダストリーズが AI 材料プラットフォームで5000万ドルの資金調達を達成し、ASM インターナショナルは計算材料設計を加速する発表をしています。TU デルフトと ETH チューリッヒが ChatGPT 風 AI、ディフュメタで複雑なメタマテリアルを逆設計し、ACS、パブリケーションズでは生成型多目的最適化によるポリマー化学の設計期間短縮が報告されました。アーカイブからは逆材料設計における生成モデル、マルチモーダル学習、クローズドループの統合に関するレビュー論文が出ています。Google リサーチが AI 共同科学者の推論能力を評価するベンチマークを導入。フィンランド VTT は AI 駆動型ラディアントプロジェクトで材料開発期間を数年から数ヶ月に短縮すると発表。アルゴンヌ国立研究所は大規模言語モデルを活用した AI 駆動型自立ラボでバッテリー研究を革新し、基礎科学研究所は異なる材料群から触媒を AI が発見するクロスブリーディングニューラルネットワークを開発しました。同じくアルゴンヌ国立研究所は AI と機械学習で 2D 材料マキシーンを原子レベルで設計し、 DOE と大学連携は AI 自立型逆設計ワークフローとポリボットでポリマーカスタム材料開発を高速化しています。トロント大学アクセラレーションコンソーシアムは自立走行型ラボで材料開発を加速。ノースカロライナ州立大学の自立型ラボポラリスは鉛フリーナノプレートレッドを12時間で発見し、科学的発見を100倍加速したとのニュースも入っています。リサーチゲートでは、ネクイップと GNN がアモルファス材料の多体相互作用を計算コストを4桁低く予測。アポハは AI プラットフォーム拡張のため3600万ドル資金調達し、液体中の分子挙動データで材料設計を加速。AI が鋼鉄より強く発泡スチロールより軽い超材料を逆設計で生み出し、特装は AI が材料科学の第5のパラダイムとして触媒、電解、バッテリー設計を革新すると発表。アーカイブから Python フレームワーク、ポリグラフパイが原子シミュレーションと機械学習駆動型ポリマー設計を統一し、MDPI からは機械学習ベースの構造特性関係モデリングでポリマー特性予測精度を向上させる研究が、バイオアーカイブからはタンパク質複合体界面評価に、折り紙という方向認識型 GNN を開発したというニュースが公開されています。
たくさんのニュースありがとうございます。どれも AI による材料革新の最前線を感じさせるものばかりですね。この中から特に注目すべきポイントは何でしょうか？
はい。今週は特に、AI と自立型ラボの融合による開発期間の劇的な短縮、そしてこれまで不可能だった領域での新材料発見に焦点を当てていきたいと思います。特にバッテリーや環境問題への貢献に注目です。
では詳しく見ていきましょう。まず最初のニュースは、米国エネルギー省の基礎モデルと生成 AI に関する発表ですね。これは何か新しい動きですか？
はい。これは材料科学における究極の目標、予測可能な機能を持つ材料の逆設計を実現する画期的なアプローチです。物理学の原理を組み込んだ AI フレームワークが、材料の予測、合成、特性評価、分析を自動的に繰り返す、クローズドループ学習システムを構築します。
クローズドループ学習システムですか？それはどういう意味ですか？
AI が材料候補を提案し、シミュレーションやロボット実験で評価し、そのデータを学習して次の候補生成にフィードバックするサイクルを自律的に繰り返すということです。
なるほど。 従来の試行錯誤を大幅に短縮し、特定の特性を持つ新材料を効率的に見つけられるということですね。製造、エネルギー、国防など、広範囲な分野での応用が期待されます。
その通りです。米国はこの技術で競争力を強化しようとしています。AI の導入は、このプロセスを根本的に変革する、第5のパラダイムとして認識されています。
続いてのニュースです。Google DeepMind の Genome というプロジェクトが大きな成果を出したそうですね。
はい。Genome はグラフニューラルネットワークを使い、これまでの1世紀で発見された基地の材料カタログ全体の数を上回る200万以上の新しい安定な結晶構造を予測しました。
200万以上ですか？それは本当に想像もつかない数ですね。
ええ、しかも AI を搭載した自立型ラボ A ラボと連携することで新材料の設計、合成、分析を自動化し、開発期間を劇的に短縮しています。
自立型ラボ、つまり勝手に実験してくれる研究室が、AI と組み合わさってどんどん新しい材料を見つけているんですね。
その通りです。バッテリー、触媒、医薬品など広範囲な分野で、研究開発のコスト削減と市場投入期間の短縮が期待されています。
AI と自動化の融合が科学工学に革命をもたらしているというわけですね。これまでの試行錯誤が大きく変わるのがわかります。次は米国エネルギー省と企業との連携に関するニュースです。 SRAC 国立加速器研究所とシトリンインフォマティクスの提携について教えてください。
この官民パートナーシップはシトリンインフォマティクスの AI プラットフォームと世界最大の材料データベースを組み合わせることで新材料発見を加速するものです。
どんな材料に焦点を当てているんですか？
特に金属ガラスの発見開発とナノ粒子触媒の合成プロセス最適化に注力しています。 AI がデータ内の複雑なパターンを解読し新しいプロセスの反応や未知の材料特性を高精度で予測します。
なるほど。金属ガラスは高い強度と耐食性、ナノ粒子触媒は化学反応の効率向上に不可欠な材料ですね。 AI がこれまで時間とコストがかかっていたボトルネックを解消してくれると。
はい。 AI が材料科学における共同発明者として機能する新たな時代を切り開くと見られています。
そう考えるとこの連携は未来の産業を形作る上でとても重要になりそうですね。今後の応用展開にも注目したいです。次はヨーロッパの動きです。グリーンおよびデジタル移行において材料設計が革新されているそうですね。
はい。高性能計算シミュレーションと生成 AI の統合が数ヶ月から数年かかっていた試行錯誤の実験を大規模な材料ライブラリー生成へとシフトさせました。物理的な合成前に材料の主要な特性を予測できるケースが飛躍的に増え、開発期間とコストを大幅に削減しています。
グリーンディール目標など環境目標達成のために新材料が不可欠だと聞きますが、 AI はその強い味方になるんですね。
その通りです。バッテリーや触媒、電子材料などの革新的な先進材料の開発がヨーロッパの競争力を維持し、脱炭素を加速させる戦略的要石となっています。
それは明るいニュースですね。 AI の力が持続可能な社会の実現に直接貢献しているんですね。
ええ、AI が人間の科学者と共同で発明する未来がもう目の前まで来ています。
続いてバッテリーに関する具体的なニュースです。シトリンプラットフォームと AI がグラファイト系アノードの故障率を削減したそうですね。
はい。シトリンプラットフォームと AI を活用したクローズドループワークフローがグラファイトベースのアノード配合設計においてプロセス故障率を大幅に削減することに成功しました。
クローズドループワークフローというのはどういう仕組みなんですか？
AI が配合を提案し、実際に合成、評価して、その結果を AI が学習し、さらに改善された候補を生成するという予測、実験、学習のサイクルを自動で繰り返すものです。これにより、リチウムイオンバッテリーの主要な材料であるアノードの最適化が飛躍的に効率化され、製造信頼性と性能の向上が期待されます。
バッテリーは電気自動車にも不可欠なので、性能向上と信頼性向上の両方が達成できるのは本当に大きな進歩ですね。
まさに、 次世代バッテリー開発を加速する重要な一歩と言えるでしょう。
環境問題にも AI が活躍しているんですね。 PFAS 除去に関するニュースです。
はい、化学企業ケミラと AI 材料化学企業カスプ AI が生成 AI を活用して PFAS 除去用の新材料をわずか6ヶ月間で5000種類以上も設計しました。
5000種類以上をたったの6ヶ月で、それは驚異的なスピードですね。
AI が約300兆もの材料構造、主に MOF と呼ばれる多構成材料の設計空間を探索し、 GenX、PFBS、PFOS といった特定の PFAS 分子を標的とする設計に成功しました。
PFAS は永遠の化学物質とも言われ、環境への影響が懸念されていますが、 AI がその解決に貢献できるんですね。
その通りです。開発期間の劇的な短縮は、緊急性の高い PFAS 汚染問題への対応を加速させ、水処理産業に革新をもたらす可能性を秘めています。
これで安全な水がより広範囲に行き渡るようになれば、本当に嬉しいですね。続いては、世界経済フォーラムからの報告です。産業における AI 導入の成果についてですね。
はい、ヘイループ自立プラットフォームが、産業実験のスループットを最大 5500% も向上させ、R&D 期間を数ヶ月から数週間に短縮したと報告されました。
5500% 向上ですか。これはものすごい数字ですね。
特にモレキュラーユニバース PTE リミテッドのような企業は、バッテリー電解質の発見リードタイムを約2年からわずか3ヶ月に短縮し、物理実験を最大 70% 削減することに成功しています。
それは AI が実験段階からもう実際の生産段階に移行しているということなんでしょうか。
まさにその通りです。 AI が単なる研究ツールではなく、企業にとって具体的なビジネス価値と競争優位性をもたらす存在へと成熟したことを明確に示しています。
新材料開発がこれほど加速すれば、社会全体が大きく変わるでしょうね。最後のニュースは、シカゴ大学の画期的な AI モデル、エレクトロライト GPT についてです。これはどんなモデルなんですか？
エレクトロライト GPT は、バッテリー電解質の組成全体を AI が全自動で生成できるモデルです。人間には不可能な速度で理論的な分子を生成し、最適な組成を提案します。
全自動で組成を生成するなんてすごいですね。特にどんな部分が画期的なんですか？
新しい表記法 F ラインを発明し、電解質材料の複雑なパラメータを AI に効率的に学習させました。これにより、既存の最先端リチウム金属電池用電解質と同等以上の性能を持つ新規組成を複数発見しています。
バッテリーの安全性やエネルギー密度向上において、電解質はボトルネックの一つでしたよね。それが AI で解決されるなんて、本当に未来の技術です。
ええ、この技術はバッテリー開発を加速し、より高性能で安全、かつ持続可能なバッテリーの市場投入を早めることでしょう。
まさに、AI が研究者を共同科学者として支える時代が到来しているんですね。
今週は AI が材料科学をどのように変革しているか、具体的な事例を通じて見てきました。生成 AI や自立型ラボの進化により、材料設計の期間とコストが劇的に削減され、これまで不可能だった領域の探索が可能になっています。
特に、バッテリー、触媒、環境問題といった社会が抱える大きな課題に対して、AI が具体的で革新的な解決策をもたらしていることが印象的でした。まさに AI が人間の共同科学者として、より高性能で持続可能な材料開発を加速させているんですね。今後の進展がますます楽しみです。それでは、マテリアルインフォマティクステクノロジー最前線の時間でした。次回の配信もどうぞお楽しみに。